保存版、平成30年度版、後期高齢者医療制度特集号、38ページ。1、後期高齢者医療制度の運営は、少子高齢化が進んでいる中、高齢者の皆さんが安心して医療を受けられるために、平成20年4月からこの制度がスタートしました。長崎県内の市・町で構成する長崎県後期高齢者医療広域連合、以下広域連合というが保険者として運営にあたり、保険料の決定、医療費の支給などを行います。一方、長崎市は被保険者資格の取得・創出や医療給付等の受付事務及び保険料の徴収などを行います。2. 対象者・被保険者は、75歳以上の方。75歳になる方は、75歳の誕生日当日から被保険者となります。手続きの必要はありません。65歳以上、75歳未満で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた方、加入希望者のみ、対象となる方、身体障害者手帳、1級から3級、4級の一部、療育手帳、A1、A2、または精神障害者保険福祉手帳、1級、2級の所持者、もしくは障害基礎年金、1級、2級、その他の障害年金などの受給者。3. 保険証、後期高齢者医療被保険者証は、被保険者の一人一人に保険証を1枚交付します。医療機関にかかるときは、必ず窓口に提示してください。後期高齢者医療被保険者証の見本が掲載されています。1行目は、後期高齢者医療被保険者証と印字されています。平成30年度の保険証の色は緑色です。2行目、有効期限。3行目、被保険者番号。4行目、住所。5行目、氏名、性別。6行目、生年月日、資格取得年月日。7行目、発行期日、交付年月日。8行目、一部負担金の割合、窓口で支払う負担割合が印字されています。9行目は保険者番号、10行目は保険者名が印字されています。保険証の切り替えについて、毎年8月に保険証の切り替えを行います。現在の保険証の有効期限は、平成30年7月31日までとなっています。平成30年度の新しい保険証は、郵送にて7月下旬に交付します。なお、有効期限が切れた保険証は破棄していただくか、後期高齢者医療室、または地域センターにお返しください。新たに75歳、被保険者になる方には、誕生日の前月末までに保険証を郵送にて交付します。4. 医療を受けるときの自己負担は、（あ）窓口での一部負担金、自己負担割合。医療機関にかかったときに、病院などの窓口で支払う額の負担割合です。毎年8月に、同じ世帯内の全被保険者の前年の所得に対する住民税の課税標準額に応じてこの負担割合を見直します。一般の方1割、現役並み所得者、課税標準額が145万円以上ある方 3割。同じ世帯内の全被保険者のうち、住民税の課税標準額が145万円以上の方が一人でもいる場合、現役並み所得者の3割として判定されます。ただし、3割と判定されても、収入が法令で定める次の基準に該当する場合、基準収入額適用申請書を申請することにより、負担割合の再判定を行います。収入による再判定基準、自己負担割合が1割に戻る基準。1、世帯内に被保険者が1人の場合は、収入が383万円未満。2人以上の場合、合計520万円未満の場合。2、世帯内に被保険者が1人で、収入が383万円以上の方で、かつ、同じ世帯内の70歳から74歳の方全員の収入を合わせると520万円未満となる場合。1か2に該当する場合は、原則、申請をした月の翌月から自己負担割合が1割となります。括弧い、自己負担限度額。世帯状況等により、医療費の自己負担限度額が次の通り定められています。表があります。自己負担限度額、保険適用の医療分、平成30年8月から、表の説明、区分、現役並み所得者、1、課税所得、690万円以上は、外来、個人ごとと、外来プラス入院、世帯単位の月額の高額医療自己負担限度額は、25万2600円と、医療費から84万2000円を引いて 1% をかけたものの合算。ただし、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額、以下4回目以降と読みます。14万100円。8月から翌年7月の年額の高額医療介護合算制度における自己負担限度額、以下年額と読みます。212万円。区分、現役並み所得者、2、課税所得380万円以上は、外来、個人ごとと、外来プラス入院、世帯単位の月額の高額医療自己負担限度額は、16万7400円と、医療費から55万8000円を引いて 1% をかけたものの合算。4回目以降、9万3000円。年額、141万円。区分、現役並み所得者、3、課税所得、145万円以上は、外来、個人ごとと、外来プラス入院、世帯単位の月額の高額医療自己負担限度額は、8万100円と、医療費から26万7千円を引いて、1% をかけたものの合算。4回目以降、4万4400円。年額、67万円。区分、4、一般の方。外来、個人ごとの月額の高額医療自己負担限度額は、1万8000円。年間上限、14万4000円。外来プラス入院、世帯単位の月額の高額医療自己負担限度額は5万7600円。4回目以降、4万4400円。年額、56万円。区分、5、 住民税非課税の世帯に属する方、低所得2、丸6以外、外来、個人ごとの月額の高額医療自己負担限度額は8000円。外来プラス入院、世帯単位の月額の高額医療自己負担限度額は24,600円。年額31万円。区分、丸6、丸5のうち世帯全員の所得が0円の方。低所得1、老福。年金収入のみの方は、年金収入が80万円以下の方。年金と他の収入がある方は、年金収入マイナス80万円。年金収入が80万円未満の時は、0円として計算します。プラス、年金以外の収入マイナス必要経費イコール0円。外来、個人ごとの月額の高額医療自己負担限度額は8000円。外来プラス入院、世帯単位の月額の高額医療自己負担限度額は15,000円。年額19万円。表の説明終わり。75歳になり、この医療制度に加入した月は、被保険者の自己負担限度額が、それまで加入していた医療保険制度と、後期高齢者医療制度それぞれの自己負担限度額の2分の1となります。月の初日に75歳になられた方は除きます。括弧う。限度額適用。標準負担額減額認定証及び限度額認定証について。括弧1。世帯の全員が住民税非課税の場合、申請することにより、限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。括弧2。現役並み所得者。課税所得690万円未満の場合、申請することにより、限度額認定証の交付を受けることができます。どちらの場合も、受診、外来、入院時に医療機関に認定証を提示すると、窓口での支払いが、標・高額医療自己負担限度額までとなります。また、括弧1の場合は、入院時の食事代も減額されます。次の括弧への表、入院時食事代などの標準負担額の通り。現在すでに交付を受け、8月の更新時に、次年度も引き続き交付対象となっている方には、保険証と同時に認定証を郵送により交付します。申請の必要はありません。括弧え、入院時食事代など。入院時食事療養費、生活療養費。入院した時の食事代などは、次の表の通りです。また、療養病床に入院した時は、食事代、一食あたりと居住費、一日あたりの標準負担額が自己負担となります。軽減を受けるためには、受診される前に、限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受ける必要があります。表があります。入院時食事代などの標準負担額、食事代一食あたり、表の説明、区分、現役並み所得者、一般、一般病床食事代460円。難病患者等の入院時は260円。療養病床食事代460円。難病患者等の入院時260円。一部医療機関では420円の場合もあります。療養病床居住費、 370円。指定難病患者の居住費は0円。区分、住民税非課税世帯、低所得2、区分2、低所得2の認定証をお持ちの方で、90日を超える入院がある場合、別途申請をすることにより、さらに食事代が減額されることがあります。ただし、認定証の再申請が必要です。一般病床食事代、210円。申請後、160円。療養病床食事代、210円。申請後、160円。療養病床居住費、370円。指定難病患者の居住費は0円。区分、住民税非課税世帯、低所得1、区分1、一般病床食事代100円、療養病床食事代130円。ただし、医療の必要性が高い療養病床への入院時は100円になります。療養病床居住費370円。指定難病患者の居住費は0円。区分、老齢福祉年金を受給している方、低所得1、老福、一般病床食事代100円、療養病床食事代100円、療養病床居住費0円。表の説明終わり。括弧を、特定疾病療養受領証について、高度な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病、括弧、先天性血液凝固因子障害、血友病の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因する HIV 感染症、括弧閉じの場合、特定疾病療養受領証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病に対する毎月の自己負担額が1万円までとなります。該当される方は申請してください。5、保険料は、被保険者一人一人にかかります。平成30年度、31年度の均等割額や所得割率は前回よりも引き下げられました。平成30年度の保険料の決定通知及び納入通知書については7月中旬に郵送します。保険料、年額最高62万円。イコール、均等割額、45,800円、プラス、所得割額、かっこ、前年の総所得から33万円を引いて、8.67% をかけたもの、かっこ閉じ。均等割額は、すべての被保険者にかかります。所得割額は、各被保険者の所得に応じてかかります。被爆者健康手帳をお持ちの方も保険料はかかります。年度途中で被保険者となった場合、その月から月割で算定します。6、所得の少ない方などの保険料軽減は、平成30年度の場合、所得の少ない方などは、次のような場合に保険料が軽減されます。平成30年度は次の通り、国の予算措置により、本来の軽減割合を超えて軽減しています。また、所得割と被扶養者であった方の軽減は、平成29年度と比べて縮小されています。今後の見直しについては、後ほど説明します。 所得が少ない方の軽減、均等割額45,800円の軽減、同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額の合計33万円以下の場合、本来の軽減割合7割、平成30年度の軽減割合 8.5割、軽減後の額6,800円。33万円以下の場合のうち、被保険者全員が年金収入のみで、かつ80万円以下の世帯、本来の軽減割合7割、平成30年度の軽減割合9割、軽減後の額4,500円。27万5,000円かける被保険者数プラス33万円以下の場合、本来の軽減割合5割、平成30年度の軽減割合5割、軽減後の額22,900円。50万円かける被保険者数プラス33万円以下の場合、本来の軽減割合2割、平成30年度の軽減割合2割、軽減後の額36,600円。被扶養者であった方の軽減。後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社などの健康保険、国民健康保険は除くの扶養者だった方、均等割額、所得が少ない方の9割、8.5 割軽減に該当しない場合、本来の軽減割合、被保険者になってから2年間5割軽減、平成30年度の軽減割合5割、軽減後の額22,900円。所得割額負担なし。均等割額の軽減を受けられるか否かを判定する所得は、所得割額を計算するときの所得と次の点が異なります。65歳以上、昭和28年1月1日以前生まれの年金受給者は、年金所得から15万円が控除されます。土地、家屋等の譲渡所得は、特別控除前の金額で計算されます。事業所得は、専従者控除、専従者給与を差し引く前の金額で計算されます。世帯主、または被保険者で、次の1から3に該当する方は、毎年、後期高齢者医療簡易申告書を提出し、申告してください。申告がない場合は、保険料軽減を受けられない場合がありますので、ご注意ください。1、確定申告、または住民税申告していない方。2、控除対象配偶者や被扶養者の方。3、非課税となる収入のみを受給している方。遺族年金、障害年金、被爆者健康管理手当など。7、保険料の納め方は、原則として年金からの天引きとなります。ただし、年度途中で被保険者となった方は、一定期間年金からの天引きにはなりません。年金から天引きされる方、特別徴収と言います。対象者、介護保険料が天引きされている年金の年額が18万円以上の方で、介護保険料と当保険料額の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方。納め方、年6回の年金支給の際、受給額から天引きします。仮徴収、4月、6月。 8月、前年の所得が確定していないため、仮に算定された額を徴収します。前々年の所得で算定。また、前年度から引き続き、特別徴収の方は、前年度2月の保険料額と同額を仮徴収させていただきます。本徴収、10月、12月、2月、確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3回で徴収します。前年の所得で算定。口座振替によるお支払いに切り替えることができます。保険料を特別徴収によりお支払いいただいている方は、申し出により口座振替によるお支払いに変更できます。保険料総額は特別徴収、口座振替、いずれのお支払い方法でも変わりません。口座振替によるお支払いに変更した場合、口座振替名義人の方が所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除を受けられます。ご希望の方は、金融機関への口座振替を申し込みの上、別途市役所への届出書の提出が必要です。届出書の提出がないと特別徴収が優先されます。納付書で納める方、普通徴収と言います。対象者、1、特別徴収の対象とならなかった方、2、年度途中で被保険者となった方、納め方、最大9期、7月から翌年3月までに分けて納めることになります。特別徴収の方でも、所得の変更などにより保険料額が変更となったときは、年度途中から普通徴収へ変更となる場合があります。国民健康保険に加入されていた方は、国保税は75歳到達月の前月までの課税となっていますので、重複して保険料を納めていただくということはありません。国民健康保険税を口座振替にされていた方も、制度加入後、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望される場合は、改めて口座振替の手続きを行っていただく必要があります。口座振替は、キャッシュカードをお持ちであれば、18、神話、ゆうちょ銀行に限る、市役所でも手続きできます。ペイジー口座振替受付サービスと言います。保険料の払い戻し、還付について、死亡、転出などによる資格喪失や所得の変更により、保険料が変更となり、納めすぎが発生した場合は、保険料を還付します。還付が発生した場合は、必要書類をお送りします。保険料を滞納すると、納入期限を過ぎると、まず督促状をお送りします。滞納が続くと、有効期限の短い保険証、短期被保険者証になる場合もあり、特別な理由もなく滞納すると、差し押さえなどの処分を受けることがあります。納付が困難である場合は、長崎市収納課、電話 829-1130 までお早めにご相談ください。納付忘れにならないために、便利で確実な口座振替をご利用ください。8、制度の主な見直し点について。後期高齢者医療保険料の軽減特例措置の見直し。括弧は、所得割が変わる方は軽減なしに変更。所得割額を負担する方のうち、前年中の総所得金額等が91万円以下の方の軽減措置はなくなりました。平成30年度の所得割額は軽減なし。括弧い、均等割額が変わる方は5割軽減に変更。 後期高齢者医療制度の加入時に、健康保険等、国民健康保険は除くの被扶養者だった方の均等割額は次の通りとなります。なお、所得割額の付加開始時期は今後検討することとされています。平成30年度の均等割額、年額45,800円の5割軽減で22,900円。均等割額の軽減。平成30年度、5割軽減。平成31年度、3年目以降は軽減なし。資格取得後、2年間、5割軽減。この軽減特例措置がなくなった場合でも、世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計によっては、所得が少ない方の軽減措置が適用されることがあります。表があります。保険料と医療費負担の基本的な仕組み。表の説明。総医療費から病院等で支払う額、自己負担額を引いたものが、広域連合が病院等に支払う額、医療給付費です。広域連合が病院等に支払う額の内訳は、保険料約1割、後期高齢者の医療給付の約1割を被保険者の皆さんの保険料で負担します。後期高齢者支援金約4割、現役世代が負担する額、公費負担約5割、国が4、県が1、市が1となっています。表の説明終わり。9、保険事業について、括弧は、健康審査、検診、年度に1回、健康審査を受けましょう。健康審査は、生活習慣病等の早期発見や、重症化の予防を目的としております。生活習慣病が重症化してくると、医療費が高額になる場合があったり、普段の生活にも支障を及ぼすことがあります。健康で生き生きとした生活を送るためには、生活習慣病を防ぐこと、生活習慣病となっても重症化させないことが大切です。検査内容、問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査、受診方法、希望する医療機関に予約し、保険証を持参の上受診してください。医療機関のほか、集団検診会場や被爆者検診での同時実施も可能です。受診券はありません。無料で受けられます。また、肺がん検診や胃がん検診などの各種がん検診も無料で受診することができます。詳しくは、広報長崎4月号折り込みの検診特集号をご確認ください。かっこいい。お口、生き生き健康支援、口腔ケア事業。お口の中の衛生、噛む力、飲み込む力といった口腔機能向上は、食事を美味しく食べるためだけでなく、全身の健康や生活全体の活性化につながります。事業内容、お口の衛生状態のチェック、噛む力のチェック、ブラッシング指導などを行います。受診券の申し込み方法、受診するには受診券が必要です。広域連合、または後期高齢者医療室に電話等で申し込むか、受診を希望される歯科医院を通じてお申し込みください。受診方法、申し込み後、広域連合から受診券を送付しますので、歯科医院に予約を入れて受診券を提示してください。自己負担金、無料。受診できる医療機関は、 長崎県歯科医師会加盟の歯科医院、長崎市高島国民健康保険診療所です。10、その他、こんな時も広域連合から給付を受けることができます。1、旅行先で保険証の提示をせず、病院などの窓口で医療費を全額負担したとき。2、医師の指示で緊急かつやむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき。他に手段がない離島での船舶による移送など。3、保険診療外の針、急の施術を受けたとき。4、在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき。多発する還付金詐欺にご注意を。医療費などの還付があると偽り、電話で誘導した ATM で、預金通帳やキャッシュカードから指定口座に現金を振り込ませるという悪質な手口が全国的に後を絶ちません。不審に感じたら、まずは一旦電話を切ってから、後期高齢者医療室まで連絡ください。信じない、誘導されない、操作しない。11、こんな時の手続きは。1、一定の障害のある65歳以上、75歳未満の方が、この制度に加入するとき、届出に必要なもの。現在加入している医療の保険証、印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書など。2、県外から転入してきたとき、届出に必要なもの。前年中の収入がわかる書類。負担区分等証明書、印鑑。3、市外へ転出するとき、届出に必要なもの、保険証。県外転出の際は印鑑も必要。4、生活保護を受けなくなったとき、届出に必要なもの、保護廃止決定通知書、印鑑。5、生活保護を受けるようになったとき、届出に必要なもの、保険証、保護開始決定通知書、印鑑。6、保険証をなくしたとき、再交付、届出に必要なもの、身分証明書、マイナンバーカード、介護保険証など、印鑑。代理人のときは、代理人の身分証明書も必要。7、死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費2万円が支給されます。届出に必要なもの、保険証、葬祭を行った証明、回送お礼等、葬祭を行った人の預金通帳と印鑑。8、高額療養費支給申請。届出に必要なもの。保険証、支給対象者名義の預金通帳、印鑑。9、療養費支給申請、補装具。医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代を全額支払ったとき、自己負担分を除いた額が支給されます。届出に必要なもの。保険証、医師の証明書、領収書、明細、支給対象者名義の預金通帳、本人以外へ支給希望の場合は、委任状と代理人の身分証明書、印鑑。10-1、限度額適用認定申請、現役並み所得の方、届出に必要なもの、保険証、老齢福祉年金受給者は年金証書、印鑑。10-2、限度額適用、 標準負担額減額認定申請、住民税非課税世帯の方、届け出に必要なもの、保険証、老齢福祉年金受給者は年金証書、印鑑。10の2のうち、低所得2の認定証を持っている方が入院日数90日を超え、再申請する場合、届け出に必要なもの、保険証、印鑑、限度額適用、標準負担額減額認定証、入院日数を確認できる書類、領収書など。11、特定疾病認定申請、届け出に必要なもの、保険証、特定疾病認定意見書、印鑑。12、送付先を変更したいとき、長期入院などによる、届け出に必要なもの、保険証、代理人のときは代理人の身分証明書も必要。13、交通事故にあって保険証を使用したとき、届け出に必要なもの、直接、後期高齢者医療室までお問い合わせください。1から13の手続き場所、地域センター、地区事務所。給付の手続きで、被保険者の方が死亡している場合は、ご家族、相続人の方が申請できることがあります。手続きの際に、マイナンバーの記載が必要な場合がありますので、マイナンバーカードをお持ちの場合はご持参ください。12、高額療養費の申請手続きはお済みでしょうか。1ヶ月に支払った医療費、保険適用分が高額になったときに、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度、高額療養費があります。高額療養費の申請は一度していただければ次回以降の申請は必要ありません。高額療養費の支給は診療を受けた月から最短で約3ヶ月後となります。お問い合わせはこちらへ。長崎市後期高齢者医療室、電話 095-829-1139、長崎県後期高齢者医療広域連合、電話 095-816-3930。